石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、松代さん、
はい、
花粉症はどうですか？
いやー、だいぶここ数日で辛くなってきましたね。
ねえ、やはり3月入ってね、半ばを迎えると相当きつくなってくるのかなという感じですけども、
石川さんはいかがです？
自分も花粉症でこう数年ずっと辛い思いしたんですけど、はい、まあ、その話を、まあ、いつも髪切ってるところのね、おやすさんに話したら、
はい、
この薬がいいよって言われたものがあって、
はい、
で、ね、かなり怪しかったんですけど某ドラッグチェーンに売っているなんかオリジナルの薬なんですけど、
はい、
それを飲んだらパタリと止まったという感じで、
毎
朝ね、起きると辛いんだけども、朝それを2錠飲むと、
はい、
結構ね、軽い状態になったりとかするっていう。
それはそのドラッグストアに行かないと買えない、
なんかね、オリジナルなんですよ。だけど結構効く薬なので、はい、それがあってだいぶ楽になりましたね。
いや、結構花粉症のアレルギーの薬って強いじゃないですか、
も
の、によっては、
はいはい、
ほぼ絶対と言っていいほど眠くなりやすいので、なんかね、ちょっと飲めないんですよね。
そうだ、自分も固くなり薬を拒否していたんですよ。だけど去年からその薬を飲むようになって、まあ、これでいいかなみたいな感じで非常に良かったりもするので、
へえ、ちょっと気になるな、それ。
まあね、ちょっと本番中寝てしまうかもしれないですけど、
やめてくださいよ
まあね、大丈夫な感じだと思うので、ね、はい、ガンガン行きたいなと思いますね。はい、
はい、そんな眠る暇のない今回ですよ、石川さん。
はい、今週ですけども、 MX モバイリング株式会社の山崎社長をお呼びしております。 MX モバイリングは、まあね、携帯電話の販売代理店なんですけども、山崎さんはもともと NEC モバイリングという NEC の子会社の社長で、その前は NEC の携帯を幅広く手掛けられた方でございます。こういう話をいっぱい聞けると思いますので、楽しみにしてください。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お送りしています番組は石川つむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
通信業界とともに歩んだ山崎浩二さんに聞くモバイルの歴史。
さて、本日のゲストですが、 MX モバイリング株式会社の代表取締役を3月で退任され、4月から非常勤顧問に就任予定の山崎浩二さんをお迎えしております。山崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。山崎さんは1972年に日本電気株式会社 NEC に入社、2011年 NEC モバイリングの代表取締役に就任され、2013年には社名が MX モバイリング株式会社に変更となりました。このようにモバイル事業に長く携わっていらっしゃいます。
はい、というわけで、ね、山崎さんはメーカー NEC としてのメーカー時代と、まあ、販売代理店の社長というところの、まあね、2つの顔をお持ちなので、ぜひともね、番組を2回に分けてお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、で、もともと私、山崎さんのことを取材するようになったのは i モードが盛り上がってるタイミングだったりもするんですけども、そもそも山崎さん、その NEC に入ったきっかけといいますか、入って一番最初ってどんなことされてたんですかね？
まあ、NEC に入ったきっかけはとにかく通信をやりたいというふうに学生時代から思っておりまして、まあ、私の父親が NHK だったんですね。で、NHK には入るなとどういうわけか言ってましたけど、まあ、その理由は今だ分かりませんけども、ただ私はやっぱり通信に関わるメーカーに入りたいと思ってたので、まあ、素直に NEC に決めました。入った当時といいますか、最初、まあ、商品設計をやりたいと思ったんですけども、入って間もなくして、当時はポケッ ットベルのまだ新しい段階だったと思うんですけど、何年かその部品設計をやってる時にポケットベルを今後はその IC 化したいと、モノリシック IC にしたいと、でそういう専門家がまあいないんで、当時 NEC の研究所って宮崎大になったんですけど、中央研究所に行って勉強してこいっていう、非常に私的にはショックだったんです。実はあの商品をやりたかったのに半導体かみたいな感じだったんですけど、まあ結果的にはすごくそれが自分のベースになってます。5年間宮崎大にいました。まあそれからあと、まあ戻ってまた事業上です、事業部ですね、はい、当時 NEC の移動無線関係者移動通信、横浜事業所にあったんですけど、はい、そこに戻ってきてポケットベル、ページャー、それからその後にまあ i モードとか、まあさらにその何十年か後にはスマートフォンというような仕事に関わっていくことになりました、はい、
その点で言いますと、やはりまあ一般のユーザーに知られるようになったら本当にこうポケベルですとか i モードっていうところが一番大きなきっかけだったりするんですね。
そうですね、最初ポケットベルの最初頃はどっちかというとビジネスユーザーが主催で、まあ、あんまり私自身が一般のコンシューマーを意識することはなかったですね。で、まあ、開発だったんで、どっちかと半導体のいかにピン数を減らすかとか小型のパッケージにするかとかいうところばっかりこう頭を使ってて、で今石川さん言われたように本当にこう意識し始めたのがベルトモ時代っていうのが NHK で放送で流れたことがあると思うんですけども、高校生が当時あのメッセージを送るのに、例えばアワー11と送るとかいう、そういうので公衆電話の前でこうやるという、あの頃ですかね、コンシューマーというのをなんとなく感じ始めたのが、でそれって結構ワクワクするなというのを感じた思い出があります。
あの、まあ、99年 i モードがありましたけど、 i モードってまあドコモ的には決して当時はメジャーじゃないというか、本当にこうね、あの社内でも片隅にいる人たちがやってたと思うんですけど、実際あそこにこう関わるようになったきっかけっていうのは何なんですか？
ですね、まあ、私があのポケットウェルページャーをやってた、これはあのテキストコミュニケーションですよね、はい、数字であったり、カタカナが出てきたり、で一方その脇でですね、自動車電話がショルダーフォンになり、はい、ハンドヘルドの、まあ、今携帯電話というのはちょっとでかいのがあって、普通の折りたたみの携帯っていう、こっちはちょっとボイスコミュニケーションとテキストコミュニケーションがあって、はい、でその途中で、1990年の初めぐらいに PDA っていうのが話題になってきたのに触発されて、テキストコミュニケーションとボイスコミュニケーションっていうのはなんとかならないのかなみたいなモヤモヤしてる時に、当時まあ i モードっていう名前はつかなかったんですけども、そういうことを考えてる通信事業者さんがいるということで i モードという形になっていったというふうに記憶しています。
そうですよね。であの時にやはり一つ NEC が強かったのは、まあ、折りたたみの形状だったってところあると思うんですけど、あれっていうのはやっぱり i モードにぴったりハマったっていう感じなんですかね。
ですね、携帯電話の世界の話をすると、当時携帯電話のシェア争いっていうのは、4社大きく NEC、パナソニック、富士通、三菱ですね、はい、うん、NPDF っていうのはシェア争いで、実は NEC はいつも2位だったんですよ、シェアは。で1位がパナソニックです。これも小型軽量はパナソニックには勝てない状態が続いてですね、 NEC はですねいつも2位だったんです実は。ただし2位の NEC は、当時携帯電話ってキャンディバー型が主流で、はい、NEC は折りたたみだけは NEC もやって、 NEC だけはその2機種、市場投入することを認められてて、その2機種で2位だったんですよね。で小型化競争、小型軽量化競争は当時すごくて、うん、NEC も一度だけパナソニック買ったことあるんですよ。ところが2週間ぐらいで次にパナソニックの新しいモデルが出てきて、また負けて、まあ1日転嫁とは言いませんけど、1週間か2週間の転嫁だったと思います。でどうしてもやっぱり1位にはなれなかったですね。で、まあ、それが当時の携帯電話、 NEC の携帯電話の、その代わり、まあ、折りたたみにはこだわっていたというのが、次の i モードには実はそれが生きてきたってことになってます。ですね、でですね、 NEC あるいは N という名前が、スポットライトを浴びたのはやっぱ i モード、まあ、その前からもそれなりに知名度あったと思うんですけども、すごい勢いを感じ、市場で感じさせたのは i モードからだと思います。で実はその1999年の2月22日、これが うん、iモードのサービス員なんですね、はい、まあ、いろんなメディアで出てくる松永真理さん、うん、夏野さん、夏野さん聞いておられるかもしれませんけども、うん、それから、まあ、えのきさん、はい、こういう方たちが中心になってこのサービスを始めたんですけれども、うん、NEC の最初の i モード機っていうのは N501i っていうモデルなんですね、はい、で実はそのまあ開発現場、まあ、今だから話せる開発秘話みたいなところなんですけども、はい、最初から折りたたみではなかったんですよ。で私なんかがその時開発部門にいて、やはり i モードっていうのは、まあ、テキスト表示液晶も大きくないといけないから小型化にしないといけない、うん、で失敗もできない初めてのことなわけですよ、うん、その大きな液晶っていうのが、うん、で考えると折りたたみっていうのは構造上やはり少しリスクっていうんですかね、まあ、より複雑になると、はい、うん、で当時ですねどっちで行くべきか相当悩んでて、一体型か折りたたみかっていうんで当時の事業部長に、はい、相談に行きました。でその時に当時の事業部長が言ったのは、今までキャンディーバー型でお前パナソニックに勝ったことあるかって言うから、うん、いやありませんって言ったら、だったら折りたたみでいけと。これね、まあ、今でも覚えてますよ。まあそれがやっぱリスクを取れってことですよね、今思えばね。私自身はすごい決断だったなと思ってます。うん、で結果、まあ、NEC の i モード機っていうのは5マリ1i 2i 3i、まあその辺で大きな、まさに i モードは今でいうモバイルインターネットですね。要するにでかい画面でテキストを見がブラウザーでブラウジングもできて画像も送れて、そういう意味では折りたたみは非常に、まあ、小さなノートパソコンですね。折りたたみのまさにキーボードがこっちにあって画面があるという。
じゃあ自分もだから本当 i モード取材して、その時はこう可能性半信半疑とかもあったんですけど、やっぱ NEC の端末に触って、おこれはちょっとすごいサービスだなと言ってのめり込んだので、あの時に N501i に触れてなかったら多分今この仕事してないですねっていうぐらいの、自分の歴史の中でも印象的な非常にね、ブックメイキングな端末でしたねっていう中で、あの時、まあ、ものすごい NEC 端末売れてましたけど、実際一番売れた端末って何になるんですかね。
ですね、一番売れたのは N503i、
はい、
これが1モデルで420万台か430万台1モデル売りました。これは多分日本のマーケットで1モデルで400万台超えたのはないと思います。あの正しくデータ取ってないんでわからないんですけど、直感的に言って400万台超えたっていうのはないと思います。はい、
いや自分この時日経トレンディの記者をやっていて、携帯担当で、まあ、特集とか組んでやったりするんですけど、その表紙に NEC の端末を写真入りで他紙よりいち早く出せるかで、ものすごいこういろんなところに頭を下げお願いして、で、ね、雑誌の発売タイミングがずらせないので、そのタイミングにうまい具合にね、考慮のタイミングで画像を手に入れないかなってところでね、すごいこう悶々とした日々を送ったことがね懐かしいなという感じですね。これですよね、503がその Java 対応 で、
そ, うです、ね、
その直前に 502IT ってのもありましたよね。
ありました。
あれがカラー最初でした、
ね、そうですそうです、 そうです。
NEC 端末がカラーになるっていうので 502IT も
そうです、は
い、ものすごいなんとか雑誌に載せたいなというの、
ね、あれね、カラーでまた話があって、
はい、
カラー液晶化をしようというのは、まあ各社こう考えたわけですね、うん、で実は NEC は一番最後だったんですよ、カラー液晶出したのが。
で富士通とか早かったですもんね。
そうです。でなぜかというと、当時カラー液晶あんまり綺麗じゃなかったんですよ。でなんとしてもカラーでやるんだったら綺麗な色を出したいっていうこだわりがすごいあって、それで結局一番最後になったんですけどね。でも、まあ画面も大きかったし、ちょっとこだわったとこですね、カラーフ
リー。そうそうね、他社はね画面が比較的小さかったので、まあ、それでもね許されたりはしたんですけど、どうしてもね NEC 端末の場合は画面が大きいので、まあ、そういうのがね目立ってしまうという感じですよね、
うん、それで一旦人気を集めると、なんか失敗できないなみたいなのがやっぱあってね、初のカラー化で、そこは各メーカーともここぞ、ね、次トップ握る一つの、まあ、イノベーションですよね、あのカラー化っていうのは。だから我々もここでまた負けるわけいかんなっていうのがあって、ちょっとこだわって、でも出したのが一番最後だったです、カラー化に関して言いますと。
当時の NEC ってまあものすごい売れて、みんな N だ N だって言っててね、シェアもトップになったっていう時で、なかなかその新製品出す時にチャレンジしにくくなったって状況あったりしましたかね。どうですか。
いやそんなこと ともやっぱりか、かなり台数売れてたんで、はい、考え方によっちゃ台数売れてるからチャレンジしにくいとかなるかもしれなかったんですけど、当時の雰囲気としては授業部の雰囲気はそういう感じじゃなかったですね。やはり まあある種のすごい勢いがあったと思います。
まあそうですね、あの時それこそね i モードもどんどんユーザー増えてね、そもそも携帯電話のね市場もどんどん大きくなっていってくると業界的にはまあ盛り上がったタイミングですもんね。はい、でその後山崎さんはですよね、中国に行かれる感じなんですよね。
そうですね、あの2002年、まさに i モードが大盛り上がり盛り上がってる時に突然おい中国に行けっていうかですね、私はっきり覚えてないんです。確かね当時の上司、中国出張した時にもう帰ってこなくていいぞって言われてみたいな感じで、でただその時中国に何しに行ったかというと、 i モードのビジネスモデルを当時の中国移動ですね、チャイナモバイルに提案していこうっていうようなことで行ったんで、まあ i モードをやってたっていう意味で無関係ではなかったと思うんですけども、ただその別に事業失敗しているわけでもないのに突然かよみたいな感じがあったんですけど、ただそれは後々あるいは今の自分をこう見てみるとものすごいいい経験だったと思います。中国の3年半ぐらいですかね、北京。
まあ、ちょうどあれですもんね、 3G が盛り上がってきてて、でまあそれでね日本もメーカーもチャンスがあるんじゃないかっていう。
そうですそうです、ええ、
ちょうど G も言ってましたもんね。
そうです、 GSM だけのマーケットだったのが、うん、次の 3G のライセンスがもうすぐ出るというようなところで、そこで日本のメーカーは中国マーケットに大きなチャンスがあるというような、うん、まあ各メーカー出ていったって感じです ね、
はい、中国やっぱり難しかったですか、どうですか振り返ってみて。
そうですね、一つ、まあ、結果的には失敗なんですよね、はい、失敗と言っていい、まあいいだろうね、もうだいぶ前だからもう10年前だからいいと思うんですけど、一つは 3G のライセンスが結局降りなかったんですよね、
はい、
なかなか、
はいはい、
来年来年来年ってなって、結局 GSM のマーケットが続いていってしまったと、うんうん、で 3G のマーケットになれば日本勢は、まあ、西に限らずですけどもチャンスはやっぱあったと思うんですけど、うん、GSM でこらえると、うん、それはもうずっと海外でやっているそれこそノキアでありモトローラであり、うん、当時で言うとサムソン、LG、グローバルサプライヤー、うん、ソニーエリクソン、うん、ソニーはエリクソンですね、うん、とかそういうところがやっぱり強くて、うん、あるいはその中国の地元のって言いますか、うん、GSM サプライヤーが強くて、そこがちょっとこう技術的には辛かったですね、う
ん、早すぎたんですかね出ていくのが。
いや早くはないと思います、やっぱりタイミング的にはタイミング出ていくべきだったと思います。あとはマーケットというか販売チャンネルの違いですね。日本はキャリアに納入するというビジネスモデルですけど、中国はオープンマーケット、ディストリビューターですね、キャリアを通さずに自ら売っていくという、はい、ただそのモバイルインターネットが 3G のライセンスと並行してチャイナモバイルなんかもやるというような時代だったり、それからはキャリアがある程度調達してっていうモデルになるだろうというあれもあったんですけど、やっぱり 3G のライセンスが遅れて GSM のマーケットが続いた、で GSM のマーケットもあるとやっぱり販売がディストリビューターチャンネルになっていったって、ここは日本メーカーはやっぱり慣れてないところで苦労したっていう感じですか ね、
本当ね、中国行くと本当ね、はい、こう雑多なビルにこうね、ショーケースにいっぱいね携帯並べて売ってたりとかっていうね、なんか本当にこうみんな怪しいところで買ってるなっていう感じもするのでそう考えるとやっぱ日本とは全然違いますよね、うんうん、
ただでその時の2002年に NEC が中国の携帯電話市場に挑戦するっていうのがクローズアップ現代に取り上げられた、うん、で2002年の8月の20何とか日の放送だったと思うんですけど、私ちょうど北京で見ましたけどね、国際放送って、うん、いやもうよかったです、取材、うん、テレビの取材ってねあんな長いの初めてだったんですけど、記者の方本当にいい番組作ってくれたなと思いました関わってる連中はみんなすごくモチベーション上がりましたね。
そうですよね、はい、けど当時やっぱりね、やっぱ日本メーカーが出てくってことは結構ねすごいことだったですし、ちょっと前でもねやたらとになんか日本メーカーはガラポンクスだって言われてましたけども、実際そんなことはなくてちゃんと海外も出て行ってたし、ね、そういったことはねやってたってことはね、うん、あんまり知られてなかったりもするので、
そうですよね、
もったいないなって気がしますけど。
あとやっぱりその中国にいた、さっき石川さんから言って、まあ自分にとって役に立ったというのはやっぱりそういった日本のキャリア依存ではないマーケット、キャリアに依存しないマーケットを目の当たりにして、なんていうんですかね、それと中国のマーケットのいろんなものに対する反応の強さ、何かやったらバーンと出てくるというのと、あとはチャイナモバイルの責任者の方と話してても、やはりそのダメなものはダメってビシッと言われるし、まあ、厳しいマーケットだけど、マーケットってそんなもんだよなっていうのを、まあ割と肌で感じたって感じですかね。だから日本の携帯電話はキャリアさんと話をするんですけど、当時 PC はやっぱりディストリビューターとのマーケットだったんで厳しかったと思う、はい、それを先に自分自身がこう中国で感じ取れたっていうのは良かったですね。
なるほどね。で、まあ、中国のご経験があった中でまた日本に戻ってくるという感じですよね、
はい、
で日本に戻られてスマートフォンをやるという感じですかね、
はい、
タイミング的に、
はい、
メディアスを立ち上げるという
感じ
ですよね、
はい。
で当時メディアスは非常にとにかく薄さで勝負をしたというところですよね。
そうですね、あの2000、まあ、中国から戻ってきたのが2005年の夏か秋頃だったと思うんですけど、はい、中国に出る前はシェアトップだったんですけど、うん、戻ってきたら最下位に近いところで、うん、で当時その時のトップがねシャープだったと記憶してるんですよ。でね、要するにその頃はね家電メーカーのブランドが必要なんだっていうのは、なんかそんな空気があったんですよ。メーカーブランドが必要なんだっていう、うん、
その質問しました。その時
でしょ。でなんでね、なんか知らんけど NEC こんなシェア下がったんだというのがこうあったですね。まあそうこうしてるうちにどうしたらいいんだろうって言ったら、2008年にあの事業本部長執行役員ということになったんですね。まあそっからまあ、どうその挽回していくのかなっていう、まあ責任者になって、まあ、責任者ってその前からまあそれ もちろんあの自主的にやってたわけなんですけども、立場的にはそういうふうになって、うん、でまあスマートフォンはもうちょっと後に実はなるんですね、うん、出すのは2011年ですから、うん、2008年に事業本部長になってから8年9年10年そうですね3年、うんかかるんですよね、うん、スマートフォン、まあ、割と遅かったなというふうに反省はしておりますけど、はい、
その点で言いますと、なかなかねそのガラケーなりそのフィーチャーフォンで頑張ってたメーカーって、日本の場合その、ね、スマートフォンにちょっと出遅れた感があるというかありましたけど、あれって何が原因だったんですかね。
そこはね、まあ、何度かメディアの方から同じような質問を実は受けたことがありましてね、なかなか答えにくい時間自分でもよくわからない、わからないという言い方はちょっと無責任ですね。あのやはり成功体験に引きずられた感はありますね、振り返ってみて。これはもう否定できないなと、
まあ、当時ね2008年ね iPhone が上陸した時も、まあ、日本のメーカーなりキャリアの人ってどこかねこんなの流行るかなみたいなのがこうあったりはするわけですよ、
うんうん、
ね、お財布携帯使えないじゃんとか、うん、線ついてないじゃん、うん、テレビ見られないじゃんっていう中でのこうね、
うん、
こうこれがこれから来るっていうところに対して疑問の目を見てたなってのは聞きましたよね。
で、なんていうんですかね、やっぱ成功体験ですかね、振り返って、うん、あのある方にね、石川さんだったけど誰聞かれたのは一応覚えてないんですけど、はい、あるメディアの方に聞かれたのは、もし山崎さんがあの当時もう一回戻れたとしたら成功モデルは作れましたかって聞かれたんですよ。ちょっとよく分かんなかったですね。多分作れなかったと思いますってそんで答えたような気がする。なんかそのスマートフォンは今振り返るとやっぱり全く別物と感じましたね。で NEC の内部でもスマートフォン当時ある中で、まあ、iPhone は2007年でしたっけ、
はい、アメリカでは2007年
ですね。でその後のこう見ていっても部品は結構まあ日系の部品が多かったんですよね、うん、にもかかわらずなぜできないんだと、うん、で内部で、ディスカッションしてる時にやはりその当時のスマートフォンで美しいなと、まあ、iPhone なんかで美しいなと思ったことがあるんですね。それってやっぱあのカーブの取り方とか、うん、あと画面水位がどこのだったか覚えてないです。スライドするとフュッと戻ってくるのがあったんですよ。で、
自然な感じ
でふわっとこう、ああいうのは当時の技術者からは出てこない発想なんですね。で内部で言ったのはやはりその NEC もそれなりの技術やあるそれは素晴らしい大学の理系の人間を持ってくるんですけど、これはまあテクニカルメリットですよね、うん、だけど今言った美しいカーブとか美しい画面遷移ってこれもアーティスティックメリットですよね。だからまあその学部で言うと情報処理とかそういった理系ではなくて芸大みたいな感じのところですよね。やっぱそういうものの塊が今のスマートフォン全部じゃないと、まあ、iPhone はそういうところがありますよね。悔しいですけど、
やっぱ、ね、そこがみんな目新しいと思って飛びついたってところがねあるのかな、
うん、そこはだから、まあ、単純に技術をいい技術を集めたらああいうものができるのかっていうとプラスアルファが必要なんだんじゃないかなっていうふうに思いますと、
はい、そうそうね、はい、そういった流れで、山崎さんは NEC カシオモバイルコミュニケーションズ代表取締役を退任し2011年に NEC モバイリング今の MX モバイリングの代表取締役へ就任されるのですが、ここでお時間が来てしまいました。
はい、山崎さんにはまた改めてスタジオにお越しいただきたいと思います。
はい、それにしても激動の人生ですね。
はい、はいはい、ありがとうございました。
以上、特集通信業界とともに歩んだ山崎浩二さんに聞くモバイルの歴史でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さて、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組宛メールフォームまたはツイッターで投稿してください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、アップルの方から招待状が来ましたので、3月21日現地で行われる発表会に取材で行ってまいります。
あら、忙しいですね。
そんな感じですね、うん、なので現地21日発表会取材して、その後すぐ帰ってきて、日本に着くのが木曜日になりそうなので、久しぶりに生放送でお届けしたいと思います。
はい、以前もね、確か前日だかその日だかに帰ってきた日ありましたね。
そうですね、確かその日帰りで、ね、生放送対応もしたりもしたの で、ね、またね、うまく帰って取れれば生放送ですし、うん、帰ってこれなければ、まあ、須藤さん一人の番組になるという感じなので、
はい、それではラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。いろ